はい、じゃあ今から後編をやっていきましょう。で、後編は空見さんが ACL 学会、 ACL 学会とは何かというと、アニュアルミーティングオブザアソシエーションフォーコンピューテーショナルリンギスティックスの頭文字を取って ACL という自然言語処理学会ですね、海外の。
はい。
で、そこで筆頭著者として発表されたで合ってますか？
そうですね、私たちも発表が一つありました。
それの、まあ、なんか、学会のお話とか、まあ、また海外の大学のお話であったりとか、あとトピックとして残っているやつは、まあ、そういうところらへんですかね。
はい。
はい、後編もお願いします。
よろしくお願いします。
なんか、どんな話を学会でお話しされたんですかっていうところからお聞きしていいですか？
そうですね。ACL というのを学会が、じゃあちょっとまず ACL の話をそもそもちょっとしてみましょうか。はい、ACL という学会が、国際学会があって、それがちょうど今週あって、まあ今もワークショップとかやってるんですけど、今日明日までかな。少しその NLP の、はい、新しい、NLP 分野にそんなに詳しくない方向けに説明しておくと、ACL という、まあ、集まりというか、その会議というか、まあ団体があって、まあ自然言語処理とかに関わる人たちでは、まあ基本的に、まあこれが、この中に全て含まれているような形になっています。で、その ACL の学会の中で、ACL というその、まあ集まりの中での、年に1回やる学会のその ACL というものがあります。で、ACL のには他にも、例えば ENLP というものとか、コーリングっていうものとか、他にもいろいろあったりします。ちなみに、まあ、関連する学会としては他にも、例えば機械学習だったら ICML ニューリップスとか ICLR アイクリアとかありますし、まあ、その、情報検索みたいなのだったら SIGIR とか KDD とかあったりしますし、というのがありますが、NLP をメインとするものでは、やはりこの ACL というものが大きいものです。で、今年の話がちょっと特殊なんで、してみると、今年の ACL は、アメリカのシアトルで開催する予定だったんですが、もちろん今の COVID-19 の影響で、オンライン開催ということになりました。まあ、史上初ということで。で、この前にやっていた今年の iClear ICLR っていう学会も、オンライン開催になっていて、まあ、それに沿ったというか、まあ、似たような形でやっています。使ってるシステムとかも ICLR 用に研究者の方が作ったのがあって、まあ、それと同じ形でやっていました。なんで、今回は、世界中の研究者たちが、こう、自宅とか、自分の街からつないで、やるという形でした。なんで、まあ、結構、時差が結構大変でしたね。こう、喋ったりとかは、やっぱり、ズームとか、ロケットチャットっていうのを使ったりとかしてるんですけど、まあ、それでいいんですけど、やはり、この、時間の差というのは、今の技術で、なかなか、どうしようもないですよね。人間が合わせるしかないというところが、
はいはいはい。
あるところで、はい。まあ、そういうような形のものがありました。ACL 自体が、まあ、いろんなトピックがあって、もうちょっとだけその ACL の概要を少し説明しますと、まあ、ACL っていう学会はすごい大きい学会で、特にやはり最近のこの AI とかいう中で、まあ、どんどん大きくなっているというところで、なんか10年前からで投稿数、もう3倍ぐらいになったりとかしているそうですね。今年で、3500本ぐらい投稿があって、去年の 20% アップみたいな感じで、で、今年のこの後にある EMLP と学会も、今のその3500より多い数、4000近くぐらいなんか来たっていう話聞いてます。で、実際に論文は800本弱ぐらい出て、メインで出てたりしますね。っていうところです。で、まあ、すごい大きい学会であるというところです。うん、で、
この学会もすごい投稿数はやっぱり上がってますね。
はい、そうですね。うん、はい、
うん。
やはりそれに付随するいろいろな問題、みんながその業界がどうなってるかっていうのが分かりづらいっていうのもあるし、その査読の問題っていうのもありますね。うん、そのレビューをする人が必要になるので、うん、それだけの数に対してレビューをするっていうのは、ね、はい。今回でも2500人が、一時のレビューアーとして出てたということだそうです。ちなみに投稿の話もう少ししてみると、近年の、やはり、この業界というか、研究の流れというのは、その、 やはり学会に出すというのは査読もあるし、時差があるわけですね。例えば ACL だと多分去年末ぐらいに投稿して、今この7月に出るという形になるわけですけど、やはり流れが早いので、オンラインで先に出してしまう。アーカイブっていうサイトとかそういったもので先に出してしまうっていうことが結構多かったりします。で、それで例えば、去年の BERT という、まあ、有名になった、モデルとその論文がありますけど、それは確か2年前の11月ぐらいに出て、その後 NACL っていう NACL っていう学会で、多分その次の夏ぐらいに出たんですけど、それでまあベストペーパーを取って、ベストペーパー取った時点でもう引用が数百本あったみたいな、そういうようなちょっとずれが出てきたりしてるそうですね。で、ACL も今回、ちょっとそうですね、時代なんで、ちょっとどうしていこうか、やっぱりスピードも欲しいけど、やはり査読という、ものの重要さ、研究の質を担保するっていうのもあるので、その上で ACL としても今度からはちょっと今議論されているのは通年で投稿を受け付けるみたいな、そういった形もちょっとできるんじゃないかっていうことを、考えたりしているみたいですね。やはり、学会とか研究者としてもみんなちょっと今の仕組みだとなかなか大変だよね。でもどうしていこうかなっていうところがあるので、いろいろ議論がされているところだと思います。で、通年で採用されるっていう話は、つまり研究では結構こう投稿シーズンみたいなのがあってですね。で、それでこうみんなやって、で、それで通った通らないで次の出して、で、まあ一旦落ち着いたら、まあ次の年に向けてちょっとネタを仕込んでやっていくみたいなことになるわけですけど、まあもうちょっとこう、その1年というスパンは長いので短くしていこうという話があります。それで、ちなみに私たちの研究、私が今回 ACL というところで発表した研究っていうのは、その ACL という学会での論文ではなくて、TACL、TACL っていうものに出したものなんですね。で、TACL っていうのは、まあ ACL の論文誌なんですけど、新しく2013年ぐらいにできたものなんですけど、あって、これは、募集自体は通年でやっています。で、まあ、もう少しちょっとページ数が長めだったりとか、ACL とかそういう本会議より。で、まあ、まあ、レビュー査読自体もちょっと長めに、時間としては結構やりとりとしては長めになったりはしていますね。で、その TACL も、の場合は、まあ、その長めではあるんですけど、募集自体は通年されていて、かつ TACL で採用された論文は、ACL の学会、その ACL とか UMNP とか NACL とかいろいろある中で好きなところで発表していいよという形になっています。で、我々は今回、3月ぐらいですかね、最終的に、出版というか公開に至った最終バージョン。で、その後で、じゃあどうしますかっていうので、じゃあ ACL で、発表しますということで、今回参加したというところです。本当はやっぱりね、シアトルに行きたかったんですけどね、残念ながらこういう形になってしまったというところです。
論文をちょっと僕もちらっと見たんですけど、なんか自然形態素解析の話系かなって思いきや、全然また毛色が違う、は
い。そうですね。全然違う話かと思います。ちょっとどうしよう。私の研究の話もして、で、ACL のとか NLP の動向みたいな話とっていう感じにしますか？
わ
か
りました。はい、お願いします。
ではちょっと私たちのやった研究というものを少しここから紹介させていただきますね。そうすると、私たちがやった、そもそもこれは、その徳島でやっていた研究じゃなくて、前編で話していましたけど、私は去年1年ぐらい、アメリカのジョンズ・ホプキンズ大学というところに、客員研究で行っていて、そっちでやっていた研究が、まあ、採択というか出版されたという形になっています。なんで、今やってるスダチとか、前編で言っていたスダチとかと、まあ結構違う話になっています。
あ、そうか、そういうことか。うん。
で、もう少しなんかどういうことなんだっていう話なんですけど、うん、まあ私がもともとナイストでやっていた時の先生であるケビン・ドゥー先生という方が、アメリカの方に、大学に移られて、で、まあ、話をしていたんですけど、その時にまあこういうちょっとプロジェクトがあるから1年とか、まあちょっと来ないということで呼んでいただいて、まあサバティカル休暇というような形で行ったというところですね。だからなんかこう、会社から派遣されたという形ではなくてですね。で、だから、こっちの会社で、その徳島の会社で、給料をもらってるわけじゃなくて、向こうの大学に雇用されて、向こうの大学でお給料をいただいて働いていったというような形になってます。
すげえ、本当にサバティカルやってる人初めて見ました。
そうですね。
いや、
会社としてもなんかサバティカルっていうのがあったわけじゃなくて、まあじゃあそれならもう退職していきますよみたいな話をしたんですけど、まあじゃあ、まあサバティカルという形でっていう。だから、もともとのやっぱり多くの会社はそうなの、サバティカルがない会社そうなのかもしれないですけど、その休職してその間に別のところで給料もらうっていうのは、まあ副業みたいな形になるので、まあいろいろ支障があったらしいですけど、まあまあ今回この例はいいですよみたいな形で行きましたという形ですね。はい。で、もう少し、どういうことになっていたかということを話しますとですね。まず私がそもそも向こうに呼んでもらったのは何かというと、全然その今回のタクルというので出したのと違う話で、あるプロジェクトがあって、それの、まあ、バジェットって資金で呼んでもらいました。で、それは、IARPA っていう組織、アメリカ政府の組織があって、よく DARPA って聞いたことあるかもしれないですけど、それのちょっとこう、情報を。よりみたいなところで、IARPA っていうのの大きなプロジェクトがあって、そこにジョンズ・ホプキンズ大学も参加していて、そのまあ一員として呼んでもらったと。で、そのプロジェクトは、全然違う話で、言語横断の情報検索をしたいというものだったんですね。
言語横断の情報検索。
はい。どういうことかっていうと、例えば、具体的に我々がどういう言語でやっていたかというと、スワヒリ語、タガログ語、ソマリ語といった言語をやっていたんですけど、それはリソースが、まあ、資源が少ないわけですよね、英語とかに比べれば。で、そういった時にどう言語処理をするか、しかも端から端までやりたいっていう話で、端から端っていうのは、ある人たちがそのところで話していたのを音声認識をして、かつそれを機械翻訳をして、かつその機械翻訳したのを情報検索したいと。いうような流れになっています。例えば実際にどういうことが考えられるかというと、例えばそういった場所において何かその自然災害であるとか何か起こった時にその専門家のお医者さんとかそういう人たちが行きたいわけですね。でもその時にその必ずしもその言語を喋れるわけじゃないけど状況を知りたかったりするわけです。そういった時に、現地の人たちのまあ荒くでもいいから認識して翻訳して検索できれば役立つんじゃないかというような考え方のプロジェクトになってました。それで、まあ、ジョンズ・ホプキンス大学とか、何個かの、大学なり機関が関わっていたんですけど、で、それでやっていて、まあ、当時、エラスクサーチとか検索とかもやってて、スラッシュの話もあったりして、まあ、ちょっとどうですかみたいな形で呼んでもらったと。で、それをまあ、やっていたんですが、それもなんか、いろいろあって、当時その2018年末から2019年初頭ぐらいで、なんかこう、アメリカもこう政府閉鎖とかあったりとかして、やっぱりその政府系の資金なので、まあ影響を受けたりとかもありますし、で、まあなんか、途中でなんか結局、最終的に結論を言うと、なんかこう資金が、もう、このプロジェクト、ジョンズ・ホプキンズ大学、打ち切りです、みたいな形になってしまって、で、まあそっちの方は、まあ、少しなんかアーカイブとかで論文を出したりはしてますけど、まあメインではその後そんなにやってないという形になります。で、まあ、もともと行くときから、まあそれもメインでやりつつ、なんか別のネタもやりたいね、みたいな話はしていて、で、その時に、私のいたケビン・ドゥ先生っていう方と、あと他に、その同僚のマット・ポストさんっていう方がいて、機械翻訳などを結構やられている方なんですけど、で、その人たちのアイディアで、これは、で、新しいアイディアをやったと。で、この新しいアイディアは僕が考えたアイディアはなくて、もともとそのマットさんっていうのは、なんとなく思ってたアイディアで、プライバシーに関する研究でした。うん、で、そっちの方を結構アメリカにいた後半はメインでやっていて、で、それが、タクルの方で、出したという形になります。まあ、というわけで、まあ、長々と、経緯を話しましたけど、まあ、そういったところでプライバシーの話をちょっとやってみようということになったというところです。それで、じゃあちょっと研究の話を簡単に説明させてもらいます。で、あまり理論的な話ではないので、そんなにこの分野に詳しくない方でも、分かっていただける話かなと思いますので、まあ気楽に聞いてもらえるといいんですが、まあプライバシーの話っていうのとかは結構近年、問題になるわけですよね。話題にも上がるし。まあ、日本はそんなないのかもしれないですけど、まあ特にアメリカであるとか、ヨーロッパ諸国では、かなり言ったりしますよね。我々も、仕事をする上でデータを扱うわけですから、まあ、ブレインパッドとか、私たちの会社とかでも、まあ結構あったりするわけですよね。例えば、EU の GDPR とか、個人情報の取扱法とか、 あ、はい、あったりするわけですね。で、まあ、やはりデータを扱う上では、欠かせない問題だし、まあ、その取り扱いには注意する必要があるというところです。で、ちなみに、まあ、プライバシーも大きいし、そのエシックスと言われる、まあ、倫理みたいなところもかなりホットなトピックで、例えば、その、何かしらのバイアスがかかってしまっている、例えば、その、性別に関するバイアスとか、人種に関するバイアスとか、そういったものが結構話題に上がったりすることありますよね。そういったのとかも結構、ホットなトピックかと思います。それで、我々の場合は、まあ、プライバシーというところをやっていたんですが、何をやっていたかというと、メンバーシップインフェレンスアタックということを、やっていました。で、ちょっとこれ、なんか日本語で何て言うのかがわかんないんですけど、なんか一つ日本語の記事を見たことあるんですけど、まあ、アタックをするというところなんですね。で、メンバーシップをインフェレンスする、推定するということで、メンバーシップっていうのは何かっていうと、あるモデルの学習データに入っているか、まあ、メンバーかどうかっていうことをメンバーシップって言っていて、ざっくり言うと、何かしらのモデルがあったときに、そのモデルの中身とか、そのどうやって作られたか分かんないんだけど、その、例えば使われる出力結果とか、その予測結果みたいなのを見て、そのときに、どういった学習データが使われてたんだろうっていうことを当てるというタスクです。
へぇ、うん、うん、うん。
面白い。
それで、まあ、例えばどういった、まあ、どういったシナリオかっていうと、例えば何かウェブサービスとかアプリとかを作ってる会社さんがあって、それがこう、ML as a service みたいな、例えば Google とか Amazon ML とか Azure とかそういったものがあるわけですね。そういったところに自分たちの、例えばユーザーのデータとかを投げて、モデルを作るっていうことがあったりしますよね。で、そういった時に、うん、まあ、そのサービスを提供してる側もどういったモデルが作られるかはよくわからないと。で、そのサービス提供してるそのアプリ会社さんとかがユーザーに向けて、じゃあこのモデルを公開しますよ、みたいな感じで、まあ、それで使ったりできることがあります。うん、で、その時に、ユーザーは何かこう、そのモデルの、予測とかの方の API だけを使って、まあ、なんかすることができるわけですね。でも、ユーザーもそのモデルが、中身がどうなってるのかとか、わかんないし、うん、学習データが何なのかとかもわかんないわけです。でも、例えば、なんか、うん、そのアプリ会社さんとかがなんか勝手に自分のデータとかを使ってないかとか、何かそういったことを知りたいときに、そういうメンバーシップインフェレンスということができれば、まあ、その中身が触れなくても推定できるかっていうのが問題設定ですね。
へえ、そんなことできるのか。うん。
まあ、プライバシーとかセキュリティの話は、私はその NLP の方でやっているので、そんなに詳しくなくて、多分前々回以下の佐藤高美さんの話とかの方が、いろいろあると思いますけど、まあ私たちはそのメンバーシップインフェレンスの話を特にやっていました。で、ちなみに、この話は、昔っていうか、去年、高美さんのところも、カリフォルニアアバイ遊びに行ったんですけど、その先生とも話をしたことはありますね。
へ
ぇ、まあそのセキュリティとかに詳しい人なんで、なんか、
そうですよね。
で、その人たちも話してて、我々はまあ NLP の問題とかやってるんで、なんかやっぱり、で、ちなみに彼ら言ったのは、なんかセキュリティの問題はやっぱりこう、クリティカルな方が、やっぱりインパクトがあるという話で、例えばこう、人命に関わるみたいな、その、前々回で言ってた高見さんの、そのなんか、自動運転車を事故らせるみたいなのかなり、シビアな話なわけですね。で、まあもしかしたらその NLP の問題でのプライバシーっていうのは、そこまで直接的にシビアではないかもしれないけど、もう少し、間接的に何か、問題になったりすることはあるんじゃないですかね。その、なんか、それ自体でいきなり物理的に死ぬってことはないかもしれないんですけど、なんかプライバシーが漏れることで、わかんないですけど、なんかツイッターの裏垢がバレたら、社会的には死ぬみたいな人がいるかもしれないですけど、
そうですよね。
まあ、はい、うんうん。そういった意味では少し、高見さんの研究とかは、まあ、緩いというか、まあ、ちょっと種類が違うような話になっています。
はい、なるほど。社会的に死ぬ。確かに。
はい。まあ、ちょっと打足でしたけど、話を戻すと、メンバーシップインファレンスということをやっていましたと。で、もともとは、これを考えた人たちは、2017年とかに、ショクリとかいう人たちが、コーネルの人たちがやっていたんですけど、彼らが実際にこの問題を考えてやってみたと。で、うん、じゃあどうやってやるかっていうのを考えたときに、そうですね。やはりなんか、ポッドキャストで音声だけなので、もし本当に興味ある方はスライドとかを上げてるんで、もし、図とかで見た方が分かりやすいかもしれないですけど、まあそんなに難しい話ではなくて、 ある、例えば、Google としましょう。Google の、GCP とか何かのサービスを使って、学習ができると。でも、そのアタックする側は、そのモデルの、推論の方の API を使えるけど、中身はわからない。で、どうするかというと、そのアタッカー側は、シャドウモデルというのを作るというのが考え方で、シャドウモデルっていうのは、そのターゲットとなっているモデルと違うんだけど、なんか似たような振る舞いをするモデルっていうのをたくさん作ってみるということです。例えば、元のトレーニングデータはないんだけど、なんか似たような形のデータとかを自分で生成したりとか、何か統計値とかが分かったりすればそれで作ったりとか、何かしらそれ用意して、で例えば、Google の例であれば、どうやって学習してるか分かんないけど、同じ学習の API を使えるわけですね。で、自分たちのそのアタック側が持ってるデータをそれ投げてあげて、で、何かしらそのモデルができるわけです。で、そしたら、そのアタッカー側はそのシャドウモデル、作ったシャドウモデルは、推論 API も使えるんですけど、実際にどういった学習データが使ってるかっていうのも、具体的に分かってるわけですね。その時に、まあ、政令、不令を用意してあげて、実際にトレーニングデータに入っていた例と、入ってない例っていうのを用意してあげて、まあ、単純な日分類器を作ればいいわけです。メンバーだった、メンバーではなかった日分類をするということですね。
なるほど。うん。
なんかすごくシンプルなアイデアに思えるんですけど、まあそういったようなのがシャドウモデル、うんうん、それをまあたくさん作ってみてやってみると。で、まあそれがやはりインパクトがすごく大きかったのは、実際にそれでうまくいってしまったというところだったんですね。
へぇ、うんうん。
しかもそれが実際の実験だけじゃなくて、実際にコマーシャルであるAmazon とかのその実際の SaaS サービスのでやってみたら当たってしまったということで、おこれはなかなかすごい話だぞみたいなところで、そのセキュリティプライバシーの界隈では話題になったというふうに聞いてますね、当時。
面白い。なんかイメージ的にはあれですか、パスワードを抜き出すためにブルートフォースアタックっていうのありますけど、はい、今回で言うと、まあ、直接パスワードとかじゃなくて学習データがどんなだったのかっていうのを引くために、
そうそうですね、
結構そのシャドウモデルみたいなのを、はい、とにかく作りまくって炙り出すみたいな。
そうそうですね。はい。
へえ、なんだこれは。すごい話だな。うん。
まあ、多分、セキュリティとかプライバシー、いろんなこういう面白い話が、高見さんもいろんな話してましたけど、あって、結構ユニークなケース多いんかなと思います。我々は本当にこのメンバーシップインフレスというだけを考えたんですけど。
シャドウモデルを作るのに学習するデータっていうのはなんか自分のデータが使われて学習に使われてるか知りたいモデルと大体同じようなものを取ってくることができるっていう前提なんですか。
そうですね、ある程度は
、
まあ、そこがキーになるじゃなるわけですよね。例えばなんかターゲットモデルと全く同じトレーニングデータを用意できれば全く同じモデルが作れるかもしれないですけど、じゃあトレーニングデータ知ってるからみたいな話になるわけですね。そうではなくて、ある程度分かんないんだけど何かしらそれっぽいものを作れるというのが、まあ、使ってもできるというところですね。彼らの研究ではなんかモデル、実際のモデルでの推測結果、実際のそのモデルでのなんかこう予測 API での結果からなんかそれっぽいものを持ってくるみたいなこともできるし、なんかこう統計的なところで実際に作ってみるっていうのもあるし、なんか本物のデータだけどなんか全部じゃなくちょっとノイジーなものを用意するとか、そういったことも考えられるというふうに言ってました。
なんか自分のデータが使われてるか知りたい、学習に使われているか知りたいモデルがあって、それと似たようなデータで、まあ、いろんなデータの学習データの作り方でシャドウモデルを複数作ります。
はい。
で、その後どうするんでしたっけ、ごめんなさい、私も戻っちゃうんですけど、
シャドウモデルを作るとシャドウモデルでのその何かの予測結果っていうのは分かるわけですね。 でも実際にアタックする人はシャドウモデルの学習データも実際何だったかを把握できてるわけですね。正解が分かってるとか。で、その時に実際に入ってるやつと入ってないやつをこう試してみて、そうすると、まあ、政令と不令が用意できるんで、そこで、まあ、教師ありの分類学習として、分類器の学習としてできると。日分類をするための学習ができると。
日分類するための、なんか、政令と不令っていうのは、どういう定義なんですか？なんか今言ってくれたと思うんですけど。
政令と不令っていうのは、一つは実際にトレーニングデータから取ってきたもの、入ってるっていうもの。もう一つは、はい、実際に入ってはいないものっていうことですね。
はいはいはい。 あ、それっていうのは、真に知りたい学習モデルの中に入ってるか入ってないかっていうのを精霊フレーにするっていう意味。
真のと、シャドウモデルの学習データに入ってるか入ってないか。
ああ、はいはいはいはいはい。シャドウモデルに入ってるか入ってないか。はいはいはい。
で、それで学習すると、そのなんか分類器というものは、何か抽象化されて、その具体的なシャドウモデルの入ってる入ってないだけじゃなくて、一般的にモデルの入ってる入ってないかを分類できるものになってるんじゃないかという。
あ、なるほど。
それが例えば同じ Google の学習の方の API を使えるんだったら、まあ、データが似てればまあ同じようなモデルができるっていうのもあるし、まあ、実際にトレーニング API 使えなくても何かしらちょっとでもこうモデルの情報が分かってるとか、まあ、何かしら、まあ、こういう感じのことをやってるのかなって推定することで似たようなモデルを作ることもシャドウモデルができるでしょう。
ああ、なるほど。面白い。なるほど。了解です。シャドウモデルで、モデルに入ってる、あ、学習データ入ってるか入ってないかを予測する学習機を作って、それを実際に攻撃の時に使うと。攻撃というか。
そうですね。そうですね。攻撃の時にそれを使うと。学習はシャドウモデルの方でやってっていう。
うん。お、めちゃ面白い。うん。なるほど。はい。
まあ、考え方としては、シンプルな話かと思います、うん。ちょっとこのポッドキャストで言ってると何やって思うかもしれないですけど。
そうですね。多分絵があればすぐ分かってほし
い。はいはい。
ちょっとまどろっこし聞いちゃって。はい、ありがとうございます。
まあ、なんで何か学習データが入ってるか入ってないかあるモデルで当てたいと。で、それに似たようなデータを用意して何かしらシャドウモデルっていうのを作って、それに対して入ってる入ってない分類器っていうのを学習する、用意する。で、それを使って実際のアタックしたいモデルに対して分類をしてみるということですね。で、そしたら実際に結構うまくいってしまったという話です。あるケースにおいては。
うまくいったねっていうのが、ソラミさんの論文。
はい、あ、っていうのがもともとのそのショックリラの論文、2013年の話なわけです。はいはい、で、それらがまあ最初にそのメンバーシップインフェレンスというそもそも問題と実際にできるよねっていうことが言われた話です。で、もう少しこれがどういう話なのかというと、実際にやっていたのは、タクラス分類の問題なんですね。まあ、例えばそのなんか画像が与えられて、これは犬です、猫です、鳥です、とかっていう分けるようなイメージですね。
うん、
その時に、じゃあなんでうまくいったんだろうっていうのを見てみると、一つ大きな要因っていうのは、モデルの、出力の分布が違ったっていうところが結構アタックの、ポイントになっていて、どういうことかというと、例えば、何か画像を例えば入れたとしましょう。で、それが、犬の絵で、犬の写真で、犬ですって言ったとします。でも、その時に、他のクラスの、例えば、他のクラスの、確率値みたいなのも出てくるということを考えて、ことを想定してるんですね。つまり、例えば、犬、例えば 90% の確率で犬だと思う。でもまあ 10% の確率で猫だと思う。まあ 1% の確率で鳥だと思うみたいな。そういったことがあるわけですね。でも例えば、その学習データをモデルが見たこと、そのデータを学習時にモデルが見たことなかった場合は、例えばもし正しくこれは犬ですって推定できたとしても、ちょっと自信がなくなるわけですね。例えば犬ですって言うけど、まあ 60% ぐらいかな、みたいな思って、でも猫もまあ 30% ぐらい確率があるから、みたいな。ということで、ちょっとその出力の分布が変わってくるわけですね。やっぱり学習時にそれを実際に見たことあったら、モデルとしては、いやもうこれは確実に犬でしょ、みたいに言えるかもしれないけど、見たことなかったら、まあ、うまく学習されてるから正しく当てれるかもしれないけど、ちょっと分布の出力、分布の形が変わってくる。そういった情報をもとに、まあ、今回のアタックがうまくいったというのが一つの、考察ですね。それで、まあ、ここからが私たちの研究の話になるんですが、じゃあこのメンバーシップインフェレンスというのは実際にうまくいったんですけど、じゃあその、この例ではそのタクラス分類の問題を考えていたんですけど、もうちょっと難しい問題を考えたときにそれはどうなんだろうということを考えたのが我々の話で、特にその、系列生成、シークエンスジェネレーションという話、シークエンスとシークエンスっていうものを考えたときに、それでじゃあ実際にメンバーシップインフェレンスっていうのができるのかっていうのが我々に考えたところです。実際にそのメンバーシップインフェレンスっていうのをシークエンスジェネレーションのタスク、具体的に我々の場合は機械翻訳のタスクでやってみました。で、シークエンスとシークエンスの機械翻訳っていうのはどういうことかっていうと、何かしらモデルというものがあります。で、その時に何かまあ、この場合は入力文を入れると、モデルを取ると出力文が出てくるという そのペアになってるわけですね。出力と入力の。例えば、英語の文を入れたら、モデルの逆側からは日本語の文が出てくるみたいな。シークエンスからシークエンスにしてもらうということを考えてます。で、これが何が大きく違うかっていうと、元のことかっていうと、例えば、どういった文が生成されるかっていうのは、まあ、論理的にはその、無限に文は、可能な文はあるわけですよね。なので、よりその出力空間が広いというか、元のその例えば多クラス分で10クラスとか100クラスで分類するんだったら、その 100クラスとか10クラスの中での分布でしかないわけですね。でもその、実際にその文が生成される、系列が生成されるとなると、ちょっとより複雑な話になってきます。し、最初に言っていたなんかその分布が違うっていうのはよくわからないわけですね。だから、その例えば、その、機械翻訳 MT のモデルが他のどんな翻訳文と迷ったかとかそういうことはよくわからないわけですね。ただ単に出力が与えられるので。
うん、
で、その、同じように、だから、本当にメンバーシップインフレンスっていうものを機械翻訳の場合にやったらどうなるのかというのを考えました。つまり、ある機械翻訳のモデルが与えられたとします。で、自分は、その翻訳の API、翻訳する API しか使えなくて、どうやってそれが学習されたかとか、モデルのアーキテクチャが何だとか、その学習データが何なのか、全くわからない状態。でもなんか文を投げたら、なんか翻訳文を返してくれるっていうモデルを与えられます。その時に、ある、その翻訳文ペア、例えば日本語と英語のペアが、実際にその学習に使われたのかを当てるっていう問題です。なんで実際に例えば Google 翻訳でも、実際なんか文を入れたら翻訳して返してくれるわけですね。でも中で何やってるか全くわからないと。でもなんかある文を入れて、その翻訳された結果だけを見て、この文は翻訳の学習に使われたみたいな、終わってるという。
ああ、それは例えば日本語を入れたら英語が返ってくるやつに対して、学習データは日本語と英語だねっていう単純な話をしてるんじゃなくて、具体的に日本語のどういう文章、
そうですね、具体的にこの文が使われていたかということですね。
はあ、はいはいはいはい、
もうちょっと具体的に言うと、文のペアですね。だからシークエンス、シークエンス、入力と出力の文、例えば日本語と英語のペアというのがあって、それで学習をするわけですね。何かし人間が作ったりした日本語とその翻訳された、まあ、こういうふうに翻訳してくださいっていう英語の文があって、それと同じような形でシークエンスからシークエンスに作るっていうことを、モデルは学習するわけです。じゃあ、この入力出力のペアが、実際に学習に使われていったかっていうことを、考えたいという問題ですね。
へえ、なるほど。
まあ、そりゃね、なんか珍しい単語を含むとか、珍しい内容を含む文だと、はいはい、まあ、なんかそれが書いてくると、あ、なんか学習したんだろうなっていう感じにはなる、
はいはいはい、そんな感じしますよね、
と素朴には
思いますね。この語絶対見てなかったら分かんないだろうみたいな語とか入ってるとか、でもなんか普通の一般的な語なら、なんか一般的な文ならあんまり具体的にはよく分からないかなみたいな、
そうそうそうみたいなのを期待します。
単にうまく翻訳できてるだけじゃないのみたいな思うかもしれないですね、
はい、素朴な、そうですね、
はい。で、結構話が長くなってしまっていますが、次に、まあ、じゃあどういうケースがあるのか、シナリオを考えられるかっていう話と、実際に、まあ、結果の話をしたいと思います。で、どういうケースかっていうのは、なんかこの、よくそのアタックとか言うんで、こうアタックする人はこう、めっちゃハッカーみたいな、クラッカーみたいな、なんか悪いイメージがあるかもしれないですけど、まあ、そういうことでもなくて、例えば、あるなんか、データを販売している会社とか組織とかがあったりするとしますね。翻訳であったり何であったり。うん、まあ別に、今回は翻訳をやったんですけど、別にシークエンスジェネレーションっていうのは何でもできるんで、例えばビデオを入れたらその字幕をつけるとか、キャプションをつけるとか、音声を入れたらなんかその文字を出すとか、まあ何でもできるわけですけど、それはさておき、実際にそういうデータを提供している会社があったとして、なんかライセンスのもとで。で、それで実際に世の中にあるモデルに対して、そのデータを販売している人がアタックを仕掛けて、私たちのデータを勝手に使ってないかっていうのをチェックするっていうことにも使えたりするわけですね。
うん、確かに、うん。
そうすると別にアタックする人は別になんか悪いやつというわけでもない。
うんうん、
それとか、あと、機械翻訳で言うと、その、毎年その、機械翻訳のコンペみたいなのがあったりするんですね。 で、いろんな企業とか、大学とかがそれに出場するんですけど、例えばその主催者側がそれぞれのモデルにアタックして、この人たちはそのテストデータとかそのルールで認められてないデータを勝手にあの学習データに使ってないかっていうルールをちゃんと従ってるかっていうのをチェックするっていうことにも使えたりするでしょうし、他にも例えばそのであのサービスを提供する会社としては、例えば機械翻訳を提供する会社さんで、なんかユーザーさんのデータをもらって、それに対してカスタマイズして提供するっていうことがあったりするわけですね。でもその時に、ユーザーさんからしたら、なんかうちのデータを渡してカスタマイズしてもらったのはいいけど、なんかうちのデータを他の会社のようになんか勝手に使ったりしてないかっていうのを思ったりするわけです。その時に、じゃあ例えば、その機械翻訳を提供している会社さんが、自分でそのカスタマイズモデルを作って、かつ自分で自分のモデルをアタックして、その顧客に対して、あの私たちはそういう他のところで使ってないですよっていうふうな、まあ、あの、ある程度の証明とまでは言えないですけど、何か示すということ。
面白い。
そういったことがあったりしますね。
今めちゃくちゃ求められていますよね、それ。あの、か、いろんな差別的な結果を返しちゃう機械学習モデルがあったときに、それなんでその結果を返すかっていうのは、そもそもデータに偏りがあったからみたいなのが分かったりするってことですよね。
まあ、研究の分野としてはプライバシーとかそういうバイアスの話、エシックスの話もあるし、なんかそもそもモデルがどういう風な振る舞いをするんだみたいな、中身をもっと解釈しようとか理解しようみたいなこともあったりして、まあ、そういったのとも関連がしますよね。
へえ、面白い。そうか、そういう逆向きというか、学習データが何かっていうのを当てるような話も存在するのか。知らなかった。
それで、ちょっと長くなってしまいましたが、駆け足でいくと、まあ、話としては、もう最初に話したように、この我々の機械翻訳での例も、同じようにシャドーモデルというものを作って、アタックしてみたという、ことになります。結構そのデータをどうやって分けるとか、そういうところが、あの、かなり細かいというかややこしいので、あんまりここはメインの話じゃないので、あの、気になる方は論文とかスライドを見ていただきたいんですけど、まあ何かしらそのシャドーモデルを作ってアタックするというやり方自体は変わってないです。で、少し面白いのは、この論文は私とそのマットさんとケビーさん3人で書いたんですけど、まああの、そのセキュリティとかプライバシーでよくその、アリスとボブっていうキャラクターを登場させるんですね。なんか今回の場合だとアリスがこう機械翻訳モデルを提供している人、まあ、Google であったりとか、でボブがアタックする人ということです。で、まあ、ちょっとその言葉に沿って話すと、その今回はなんかちょっと論文を書く上で3人いて、ちょっとあの、まあ、コンペスタイルというか、実際の実験を同じようなシナリオでやっていて、このアリスというのをそのマットさんという人がやっていて、彼は何かしらデータを与えられて自分でモデルを作る。機械翻訳モデルを作る。で、ボブというのを私がやっていて、私はこう、マットさんと話さずに、彼がどういうモデルを作ってるか知らずに、自分は自分のデータをもらって、何かしらシャドーモデルを作って、こう、アタックしようとするということをやっていると。で、もう一人の教授のケビンさんという人は、まあ、今回キャロルっていう名前つけてますけど、まあ、あの、ジャッジ、その、公平性を保つために、なんかお互いのデータをもらって、エバリエーションするとか、そういったことをやっていました。なので、まあ、私がアタックする側で、あの、マットさんは何かしらそのアタックされるモデルを作る側ということをやっていました。まあ、それは本筋とはあんま関係ないんですけど、あの、まあ、そういう形をしていました。で、まあ、実際の実験結果の話をすると、まあ、端的に言うと、このシークエンスジェネレーションのタスクにおいては、元のと違ってアタックというのはうまくいかないという話になります。なんで、元のだと結構なんか、実際の Amazon の ML とか使ったので当ててたりしたんだけど、あの、で、まあ、ランダムに例えば当てると 50% になるっていうような設定なんですけど、実際に我々っていうか私のそのアタックの方でやると、精度がまあほぼ 50% ぐらい、まあ、ランダムにやったのと変わらないっていう形になっていたっていうところです。それで、まあ、もう少しその、どうやってアタックしたかっていうところを言うと、まあ、あの特徴量とか組成みたいなところを言うと、直感的に何を考えているかっていうと、ある文を入れて、翻訳結果が、その、元のペア、元の想定される翻訳結果と似ていたら、まあ、これを学習データに入ってきたんじゃないか。でも翻訳結果がなんか結構違うもんだったら、まあ、この文を見たことないんじゃないかというような考え方。
なるほど。
で、その翻訳のその 実際の文とを比べる、まあ、ブリューっていうスコアとか、その N グラムっていうものとかを見たりして、まあ、それを特徴量みたいな形で、特徴量という形で分類器に入れてやっていたけど、それでは分類できなかったっていうのが、まず第一の話です。なので、それだけの情報では、うまくできなかった。それは、しかも、そのアリスの側のモデルでアタックができなかったっていうだけじゃなくて、実際にシャドウモデルの方で自分で分類器を学習してる時点で、インサンプルでの精度も 50% しかなかったんですよ。だからそのオーバーフィットしたとかそういう話でもなくて、そもそも情報が、この情報だけでは分類できないという話になっています。やはり、その、系列生成というのは、入力文があって出力文が出てくるけど、なんかそれだけを見て、あ、これはなんか、元のと似てるから入ってたなっていうのは、なんか、じゃあどういうふうに言うんだって結構難しいわけですよね。
うん、
全く同じ文が出てくるっていうことばかりでもないわけですし、
うん、
一時疑わず。で、今の、 MT モデルは、機械学翻訳モデルはすごくいいものがあ、いいものになってるので、結構見たことない文でもそれっぽく出したりすることもあるわけですよね。
うん、
はい。というのが、結果の話としてありました。で、で、まあ、結局、まあ、できない、難しいっていうのが最初の結論なんですけど、実際に例えば、その、さっき岡崎さんが言われたように、こう、見たことない語が入、単語が入っている文だったらどうだろうっていうと、やはりそれの場合は明らかにその翻訳精度が、翻訳の、まあ、出力がそんなに良くないっていうかな、ちょっと違う感じになっていたので、この場合は結構当てれるということになっていました。もしくは、学習データが違うドメインのもの、学習データと違うドメインのものでのやってみたら、それが入ってないって分かるかってやってみたら、これも、まあ、結構当てれる。まあ、50% より高い、ものということで当てることになっていました。まあ、ちょっとこれは調査というだけで、実際にアタックするときに、学習モデルの何が見たことない語、道語かっていうのは分からないし、どんなドメインが使われてたか使われてないかっていうのも分からないので、まあ、これは、まあ、一つの考察でしかないんですけど、それによってアタックができるとは言えないんですけど、一つの考察としてやりました。
うん、なんかそれはただあれですよね、言ったら外れ値的なものはまあまあ当てれるみたいな感じですよね。
そうです、そうです、そうです、
うん、
明らかに、違う形になったから分かるよねっていう話でも、何が外れ値なのかどうかはよく分からないわけですよね、
うん、
その元のトレーニングデータを知ってるわけじゃないので、
うんうん、なるほどな。なんというか翻訳モデル自体もどうなんですかね、そこまでそもそも翻訳っていうタスク自体が完璧にできるものではない、完璧に学習しきったりとか特徴量を完全に捉えられてるものではないものに対して、さらにそういう学習データなんだって当ててるっていう、あやふやなものにあやふやなさらにやり方を重ねるから、余計その当てるのは難しいよねみたいな話でもあるんですか。
そうですね。私がその吉田さんのをちゃんと理解できるか分かんないんで、してるか分かんないんですけど、なんか、そのようなイメージですね。その機械翻訳って別になんか、この文を覚えて、絶対この文が来たらこの文を、この翻訳文を返すっていうことをやってるわけじゃないので、何かしらこう、それっぽいものを返すわけですね。なので、なんかまあ、かなりあやふやですよね。で、出力がこれが犬だ猫だっていうのよりもなんかいろんな可能性があり得るわけで、
そうですね、そうですね、うんうん、なるほどな。
あやふやっていう意味合いもあるかもしれないですけど、なんか今の話って結局この学習データセットに対してこの学習機を使った場合になんか攻撃はアタックが難しいっていう話なのかなと思っていて、でその難しい の雰囲気はこのこれなり、なんか同じようなワードとかが含まれる、これだけの規模のデータに対して、なんか、これだけ複雑な、なんか、モデルを使ったものに関しては、なんかアタックが、なんかできないっていう、なんていうんですかね。うん。
これがある一例だっていう話。
一例であるとともに、まあなんか、標準的な設定だとは思うんですけど、なんか、標準的な、うん、系列から系列を出すモデルのなんか学習機に対してなんかこれだけのデータを学習したものっていうのはなんかアタックできないってことを示していて、なんか なんか、うん、なんというか、モデルがいいから悪いからっていうのも、なんかそういう結果だという感じだ
った。今回も一例でしかないっていうのはありますし、うん、まあ、これをもって例えばできるできないってことを主張できるわけでもないですね。うん、で、実際に我々と似たようなものをそのコーネルの人らが KDD とかで出していて、彼らの場合はちょっと前提が違うんで、そのモデルのちょっと中身的なものを見れるっていうのもあって、うん、結構当てれるっていう、アタックできるっていうような話をしています。で、我々のもうかなりアタックがシンプルなので、うん、我々のまあ、コントリビューション貢献としては、研究の貢献としては、まあ、そのアタックができるよっていうよりは、なんか、まあ、こういった問題を系列生成において考えられるよね、みたいな、まあ、問題を新しく提起した、というところですね。なので、実際にもっと洗練されたとか複雑なアタックっていうのは、考えれるというふうに、まあ、フューチャーワーク的に述べています。例えば、ある文があったときに、それを何回も翻訳してみる。例えば、そのある文があって、その文の、まあ、ある単語を一つちょっと変えてみて、もう一回翻訳してみたら翻訳結果がどう変わるとか、そういった何回も翻訳していってどう変わっていくか見てやるとかもできて、まあ、ちょっと実際それも少し試したんですけど、まあ、あまりうまくいかなかったんですけど、まあ、そういったことを考えるとか、もっとその、考えられるのは、高見さんとかも言ってましたけど、ウォーターマークっていうのは、まあ、結構あるわけですね。つまり、なんか自分のデータになんか特徴的な語を、文を入れといて、で、こいつを勝手に使ったら、なんか、それ明らかにそれが変なのが出てくるみたいなのを、仕込んでいくことで、まあ、当てやすくするということも、アタックしやすくするということも考えられます。
考えられる。なるほど。なんか、そうですね。
はい。
いや、なんか、ノードに、ノードのターミナルノードに学習データが1個しかないような、まあなんか、最低なんか何個入んなきゃいけないみたいなハイパラである気がするんですけど、まあそれが、なんていうか、まあ、最小で1位まで、まあ、このノードに入ったら、この学習トランザクションしかないみたいな決定義をもし作るとして、で、なんか、まあ、いろんな、説明変数をハックして、なんか自分しかないパーソナルな特徴量を入れると、なんかこの決定義には、なんか自分しかいないみたいなのが、なんか探索できれば、なんか攻撃できるんだと思うんですけど、なんか実際にはそのターミナルノードに、なんか一つしか学習データが入ってないみたいなことはないような学習機だと、まあ、どんなにそのパラメータを説明変数をいじっても、なんていうか、自分と同じ人は必ず、いっぱいいるっていう、学習機が、まあ、ある程度、なんていうか、そういうものであれば、なんか攻撃は難しそうなのかな、なんか、
まあ、モデルとか問題がどういったものかっていうのでのアタックの難しさもあるし、それは、系列生成とか元の分類問題、あとやっぱりデータがどれくらい偏ってるかっていうことも、ありますね。ちょっとさっきの岡崎さんの話の答えになってるか分からないですけど。
はい、ありがとう
ございます。はい。で、ちょっと、論文の話をもう一個だけちょっと話があって、すると、もう一個とかもう二つぐらいあって、一つは、まあ、なんでうまくいかなかったんだっていうと、それはやっぱり元のと違って系列生成っていうのはその文を出す。でただ文を見るだけでやっぱりいろんな文がありえるし、それがいいのか悪いのかっていうのをそもそもどう判定するかとか、その元のアタックで使っていたその革新度みたいなもの、どれくらいモデルが自信あるかっていうのはよくわからないわけですね。 Google の翻訳 API を出してもこれはものすごく絶対この翻訳で合ってるって翻訳モデルが言っていたのか、まあこれとこれとこれと悩んだんだけどこれかなって言っていたかっていうのはよくわからないわけです。でその中で当てるのはやはり難しかったんじゃないかなというのが、少なくとも今の我々がやってるシンプルなアタックではという話ですね。というのが一つ。で、もう一つ最後に話をすると、これがちょっと違う話で、ここまでのアタックっていうのは、一つの文があって、この具体的な一つの文が入ってるかっていうのを当てる話だったんですね。ただ、かなり一つの文だといろんな文があるわけです。学習データに入ってないけど簡単な文もあれば、みたいな。入ってるけど、ちょっと難しい部分もあれば。でも、例えば、もうちょっとその問題セットを緩めて、ある一つの文が入ってるかっていうのじゃなくて、まとめて、例えば今回我々の場合だと500文まとめて、この500文まとめて全体のグループが入ってたんですか、入ってないんですかっていうのを考えるということをしました。
うん。
一つの文だと、やっぱりこう、かなりバラバラなので難しいと。で、500文をまとめてやってみると、この場合は、結構アタックがうまくいったという話になりました。なのでこれは結構そのポジティブな 結果としては、まあ、ボブにとっては、そのアタックする側にとっては初めての例なんですけど、やはり、まあ、まあ、直感的にもそう思いますよね。一つのだけだと、まあ、なんかちょっと、まあ、微妙かな、みたいな。でも、500個まとめてやったら、なんか、全体の傾向みたいなのが見れるので、それで、まあ、結構、アタックができてるという状態になっています。
なるほど。
その、500個っていうのは、なんか、ある程度似た文章とかっていう制約はあるんですか？
今回の場合はランダムに500個取ってきてですね。
ランダムか。そうか。はい、じゃあなんか、やっぱり情報量が増えるみたいな感じなんですかね。
多分なんか難しいの簡単なのとか、500個あればちょっと鳴らされるとかっていうことがあるんでしょうね。
なんか、こう、雰囲気はそうかもっていう気
は
します
ね。なんか言われたらまあそうかな、みたいな話は、感じがあると思います。はい。というのが、ちょっと長くなってしまいましたけど、我々のメンバーシップインフェレンスアタックっていうのを系列生成モデルでやってみたという話です。で、まあ、今回はうまくいかなかったっていう話で、でも我々はデータとか問題設定とかを用意して、まあ、これから先のアタックでもっといろんなことが考えられるかもしれないよねっていうことを言っています。で、これは、高見さんもおっしゃっていましたが、結構まあ、こういうプライバシーセキュリティ話っていうのは、彼はまあマッチポンプって言ってましたけど、我々はこう軍拡競争って言っていて、まあどっちの立場でも負けて、そのアタックがうまくいきませんでしたっていう主張で書くこともできるし、アタックがうまくいきましたっていう主張で書くこともできるわけですね、結果次第で。で、実際にアタックがうまくいったら、じゃあそれをディフェンスするためにはどういう手法が考えられるかとか、例えばモデルに正規化、生息化をかけてとか、まあいろいろあるわけですよね。で、じゃあ、それでアタックがディフェンスされてしまったら、次にどういうアタックが考えられるかみたいな、こういう、こう、いたちごっこというか、そういったことも考えられるというのが、まあ、プライバシーとかの研究の面白いところです。で、今回は、まあ、一巡目として、まあ、一般的にその一文ごとではアタックできなかったよね。でも、まとめてやってみると、結構アタックできたよね。というところまでです。
なるほど。
すごい。向こう10年までいたちごっこのシナリオを考えているとか、はい、そういうことはないですね。
そういうこともないですけど、まあ、まあ、続けていこうと思えば、いろいろ、続けていけるような話ですよね。
勉強は続けられそうですね。
シークエンス2シークエンスは、まあ、確かに難しそうですけど、なんかアイデアだけ聞いてると、いつかできそうだなっていう気もしますね。
そうですね。できる。まあ、できうるんだと思いますけどね。もっとアタックがあれば。まあ、本当にそれは個別事例ごとによるんだと思います。どんなモデルかとか、どんなデータかとか。
これって、なんか、あと気になったのは、高見さんも言われてましたけど、こういうセキュリティ系の論文って攻撃の仕方と同じく、なんか防御の仕方みたいなのも論文に書くって言われてたんですけど、まあ、シークエンス2シークエンスは難しくてまだできないですけど、その、前に出されてた、誰さんでしたっけ？
ショクリさんという方々の。
ショクリさんのやり方だったら、ある程度当てられるというのであれば、なんか、そのデータベースは分からないままにしたいっていう企業とかのニーズに応えられるような防御方法って、なんか、例えばどういうのがあるんですか？
やっぱりその情報をちょっと絞るというところで、例えばその100クラス分類とか、K クラス分類するときに、全部の、分布を出すんじゃなくて、トップ10だけ。を見せるとかっていうのもあるし、例えばその精度をプレシジョンを下げる、例えばその 0. 何パーセントみたいなのがあったときに、そのプレシジョンを何桁までに下げるとかって、ちょっと情報を荒くするっていうこともあるし、なんか生息化をかけるとか、学習データをちょっとサンプルするとか、そういったことが考えられますね。
問題設計をもっと外から分かりにくくしちゃうみたいな感じなんですかね。
問題設定分かりにくくするし、そのまあなんか、まあ、情報を絞るというか、まあ、まあ、落とすというか、まあ、そういった形かなと思いますね。はい。
10クラス分類させるのと100クラスさせてるのと1000クラス分類させてるんだったら、全然考え方また変わりそうですもんね。
また変わると思うし、なんか全部の情報、モデルが考えてる全部を見せちゃうと、なんか結構分かっちゃうけど、本当に、例えば分類問題もそういう分布を出すんじゃなくて、もうこれは犬ですとか、猫ですとか、最初の最後の結論しか言わないとか、そういったことになるとかなり難しくなるでしょうね。
はいはい、確かに、まあ、守る方法はまだまだ全然あるって感じか。これが空見さんのお話、論文のお話でした。はい、ここだけで1時間ぐらいいっちゃいましたが。
あ、本当ですか。まあ、あまりなんかこの話は、はい、まあ、こういったものがあるよっていうのを紹介させてもらいましたので、まあ、興味あれば論文なりスライドなり見ていただければと思います。もしくは私なりに連絡いただいてももちろんいいですし、うん、はい、 まあなんかこれよりも本当は ACL 自体の話をしたかったところもありますけど、はい、結構いろいろこの時間を割いて
しまいました。何がホットトピックか的なことですかね。はいはい、
そうですね。なんかまあ私の話はさておきにしたいところも、はい、あるんですが、いろいろ、はい、語らせてもらいました。ありがとうございます。はい。
ほう。
じゃあ、どうします？続けてもいいんですかね、時間的に。
ホットトピックのお話、で終わりますか、はい、そしたら。
終わりました。じゃあ、
はい、お願いします。
長々となってしまいましたけど、まあ、自分の研究の話もあるんですけど、ちょっと ACL の話、もともとの最初の学会の話を少し、じゃあ最後にさせてもらえればと思います、
うん。
ちょっと長くなってしまいましたが、はい、いろいろと、ちょっと言ってみればなと思います。はい。もしくはなんか、ざっくり間を切ってもらってもいくと思いますけど、はい。話が戻ると、その ACL2020 っていうのが今週やって、ていました。で、まあ、私の先ほど言ったものも出したんですけど、まあ、全体に800本ぐらい論文とか、それ以外にもワークショップ、チュートリアルっていうのがありましたと。で、まあ、どういったのが面白かったのか、まあ、個人的に思ったこととかを少しじゃあ、紹介させてもらえればと思います。全体の傾向というか、まあ、いろんな話があって、例えばさっきの機械翻訳みたいな話もあるし、なんか、結構多いなと思ったのは、やっぱり対話系の話、ダイアログ、対話の話とかっていうのは、結構多いなと、ざーっとタイトルを全部見たんですけど、感じたところですね。対話っていうのはやっぱり難しい問題、相手がいるので難しい問題で、まあ、そういうのに研究として取り組むっていうことは、実用とのまだ、至らないとは、ところも多いと思うんですけど、まあ、研究としては結構あったりしますね。対話とか QA とか。とか、まあ、まあ、いろんなところがあったりします。なんか、データからテキストを出すとか、例えばな、まあ、そういうのとか、テキストから、なんか、プログラム文生成するとかもあるし、まあ、要約する話、文章を要約するとか、マルチモーダルな、つまりなんか、言語と画像とか動画を合わせるとか、まあ、いろんな話がありました。うん、で、個人的にちょっと、じゃあ、どれが面白かったか、という話とは、というか、まあ、なんか、僕の思う中で、これがやっぱり今回のホットトピック、みんなが、話題にすること、話題にするべきことかなっていうのが、まあ、ちょっと研究を振り返ろう。これから、これまで我々はどういうことを達成できて、どういう状況になっていて、これからどういう研究をしていこうかっていうことが、結構盛んに議論された、回だったと思います。で、今回、本会議の方で、一つ、新しいテーマトラックとして、まあ、日本語で言うと、棚卸しみたいなトラックがあったんですね。まあ、この数年でいろいろ、まあ、NLP も、まあ、進展があったりしたわけですよね。事前学習ものとか。で、それが、じゃあ、どういったことができるようになったかとか、また、それがどういったことができ、まだできないかとか、で、これから私たちは、研究者としてどうしていったらいいんだろうっていうことを結構議論するっていう話があって、
うん、
そのテーマのセッションもかなり、テーマのトラックも面白い話があったし、実際にそのベストペーパーってなったのも、ちょっとそういうような話で、ビヨンドアキュラシーっていうのがベストペーパーになっていましたが、これは、まあ、その精度を超えてという話なんですけど、つまり、まあ、今なんかこう、いろんなスクワットとかそういうデータセットがあって、なんか、パートが出てきて90何パーセントですみたいな。GPT が出てきて、なんか人間を変えましたとか、うん、まあそういう、そのリーダーボードっていうのはなんかこう、ないですみたいな、カグル的なのがあったりするわけですね。で、それで、うんうんうん、まあ、勝った負けたとかやってるわけですけど、まあそれだけではやっぱり、制度だけを見てもしゃあないよねっていうところ、しゃあないっていうか、まあそれだけでも十分だねっていう話がやはり、まあみんな思ってることだと思うんですけど、まあそれについて話していたのがベストペーパーの話で、まあ、彼らが具体的にどういう話かというと、じゃあどうするかというと、彼らはちょっとソフトウェア開発みたいな感じで、その、精度を測るというより、その、テスト、単体テストみたいな形で、モデルの振る舞いをチェックするということが、一つ有効なんじゃないかなという話をしています。なんで、その精度が上がった下がったというよりは、何かしらその、本当にソフトウェアみたいな単体テストを用意して、例えば、何かしらいろんな項目が考えられるわけですよね。まあ、いろんな話をちょっと論文を見ていただくといいと思うんですけど、例えばネゲーションっていうのとか一つ大きな話であったりして、ネゲーションっていうのは例えば否定形ですね。例えばレビューとかを見たときに、例えばなんか何でしょうね。まあ、レストランの話で、なんか私は料理が美味しいと思ったっていうの まあ、ちょっと日本語で出るかちょっとパッとあれなんですけど、まあ、私は料理が美味しいと思ったっていうのは、まあ、ポジティブな文ですよね。でも、例えば、私は料理が美味しいと思ったとは言えないとか、なんか、ちょっとそういう否定文とかあるわけじゃないですか。
はい、
まあ、なんでしょうね。ちょっとパッと日本語の例が思い浮かばないですけど、まあ、そういうなんか、パッと見、例えばキーワードだけ見たら、グッドとか、なんかそういう、いいとか、美味しいとか入ったとしても、美味しく、not 美味しいみたいな。まあそういうことはあるわけじゃないですか。まあそういったところはちょっと NLP が頑張らなきゃいけないところなんですけど、そういったところは当然、パートとか何でもいいですけど、解いて叱るべきなわけですよね。そのなんか人間を超えたっていうなら。でも実際にそういう簡単な、本当にシンプルなテストケースを入れてみると、結構間違えるんですよね。バートなり、なんなりやってみると。で、そういうのをやっぱりやって、それでそのまあ、ある種のバグみたいなものを見つけて、良くしていくっていうのがかなり有効的なんじゃないか。何かしらその全体の精度がそのスクワットで 90% ですとかなんかあったとしても、それだけでやっぱり不十分じゃないかなという話が、あのベストペーパーの話でした。で、そのベストペーパーの話はそういうのがあったりして、そのテーマセッション、テーマトラックでもその棚卸しみたいな話で、まあそういうような話とか、まあこれからどうしていく話とか、そういった話があって、やはりその、この業界においてこの数年かなりあのいろんな話があったし、まあその業界の外からもいろんな注目を浴びたでしょう。その AI がどうとか、例えば、その言語を理解したとか、こう人間を超えたみたいなこと言うんですけど、ちょっとそれはあの、まあちょっとオーバーセールな、ちょっとマーケティング的なところもあったりするわけですね。で、実際にまあすごいのかっていう、じゃあ人間を超えたって言っても別にまだまだできないことたくさんあるわけで、なんかその人間を超えたっていうのはあまり意味のない話だったりするわけですね。そういったところでじゃあ、何をすべきかとか、どういった問題を取り組むべきかとか、そのさっきのベストペーパーみたいな、どうやってモデルを良くしていくかということが、あの、盛んに議論された学会だったのかなと思います。
めっちゃ面白いですね。それがベストペーパーになるっていうのが。
そうですね。やはりそれは、あの、何かしらの ACL とか、そのコミュニティの、あの、思惑というか、あの、思いっていうのを反映しているところは大いにあるでしょうね。ちなみにこのベストペーパー取ったのはマイクロソフトリサーチの人だったと思います。マイクロソフトの人でした。
あ、そうなんだ。
確か。
あの、否定の意味合いが正しく取れてるかとかは結構実務上すごくなんか仕事でも関係しそうなところ。
そうですよね。
明らかに。知りたいって叱るべきで、かつなんかできなそうな感じがすごいするっていう今のところ。
まあ、あの、取り組むべき、その、言語、NLP でやるべきことで、それが単になんか、あの、バートがすごい、GPT がすごいらしいっていうだけで使っても、別になんかそれがもうすべて解決したわけじゃないし、あの、シンプルなテストでも、まだまだ、はい、やる必要があるよね、あの、見つけれるし、あの、改善していけるよね、という話でした。
面白いですね。なんか、日本語もそうだと思うんですけど、あの、話されてたみたいに、結構長文とかはうまく翻訳とか意味解釈とかできるけど、一周回ってツイッターとか140文字以内の、あのジャーゴンとか入ったりとか短縮とか入ったりするものも正しく意味取れるかっていうと、あえて全然難しいから、なんかそういう話でもあるのかなと思いました。短文ほど難しいみたいな、本当は
短文ほどは
情報量ないし
難しいところもありますし、なんか言語的にちょっとトリッキーなものとかもあるでしょうし、はい、まあ、そういうことが結構盛んにやっぱり言われていて、やっぱり研究者としては別にこの最近こう流行っててもうすげえぜっていうところもあるし、でも一方でまだまだできてないよっていうところもあるから、そこはちょっと冷静に見て、やっぱりより本当に着実に進歩していくというか、やっていこうというところですね。まだまだ問題は全然解決してる、そのなんか、すごい、いわゆる人工知能みたいなものとか、自然言語理解っていうものができてるわけではないので、でも別になんか、じゃあ全然、その、なんか他の論文でもそういう話をされていましたが、別にその楽観的に、なんか、もうだからバートすげえぜみたいな、もうかなり NLP すげえぜみたいなっていうのもちょっと極端だし、逆になんか、でもバートですらなんかこういうネゲーションすらもできないから、まだまだもうこんなんは AI じゃないとか、なんか全然ダメだっていうのもちょっとペシミスティックな悲観的であるというところなので、まあできてることはやっぱりバートとかすごいよねとか、ニューラルな世代になってできることもあるよねっていうのもあるし、一方でやはり言語っていうのはまだまだ難しいし、やるべきことたくさんあるよねという話でした。
はあ、ACL かっこいいですね。なんかこれをベストに選ぶっていうことでなんか方針を示してるみたいな意味合いが強く感じますもんね。
そうですね、まあ、みんなやっぱりまあコミュニティとか選んでる人の気持ちもあるし、まあ、みんなやっぱりそういうのは思ってるところだと思いますね、研究者としては。
めちゃくちゃ面白い。
結構そういう話がありましたね。うん。
うん、
まあ、そうですね。まあ、ベストペーパーもそうだし、さっき言ったテーマトラックっていうのもいろいろ面白い話がありました。例えば、ちなみに論文自体はオープンに公開されているので、皆さんでも誰でも見れるようになってます。で、動画とかも、スライドとかも、後ほどなんか全公開されるみたいですけどね、チュートリアルとか以外は。はい。見てみると面白いかと思います。あ、
貼っときます。はい。
で、まあ、そのテーマセッション、テーマトラックでも、やっぱり面白い話が、多かったと思いますね。で、やっぱりこう、ワイワイとみんなで、やっぱり研究者の人たちは素晴らしいなと僕も思いましたし、なんかこう、実際になんかどうしていったらいいのか、ちゃんと本当に学問をやってるなっていうのが素晴らしいところがあると思います。まあ、この分野は結構その産業界、インダストリーにも近いところなので、その区分けっていうのはそんなに明確ではないと思うんですけど、やはり特にまあ昔からやってきたような人たち、その基調講演とかでも結構昔の話とか、これからどうするかって話の方もいらしたんですけど、やっぱりその、昔の人たちはかなり、なんですかね、その機械学習とかより前からやってる人たちもたくさんいるわけですよね、業界としては。その機械学習は後から来た話なので、そのデータとか統計とか、昔の人とも言語学に根ざしたような、例えば文法を書いて考えてとか、そういうことをやっていた人たちとかもいるわけです。で、その人たちが新しい、その、まあニューラルだ、なんかワードツルクだ、バートだっていうことも取り入れて認めつつ、でもやっぱり昔の知見も、言語学っていうものとかを考えて、それも、取り入れてやっていこうっていうふうに、言っていってるわけですね。これは何人かの人も、まあ、これよく言われると思うんですけど、やはり、こっからの2020年代の NLP っていうのはそういう、まあ、単純にデータさえあればいいんだ、でかいモデルがあればいいんだっていう話でもなく、やっぱりその人間の知見みたいなところを取り入れて、かつそのニューラルみたいなデータからできるところ、そっちが得意とするところもやりつつみたいな、こううまくお互いでやっていく形になるんじゃないかなと思いますね。データが大量にあれば、じゃあ、全て解決するかと、まあそんなことは絶対ないような話だと思いますね、今は。
なんか、すだちの話の途中であったような話に戻ってきましたね。
そうですね。やっぱりそれは人間ができることは人間がやった方がいいし、まあ、特にまあ実用上はそういうのが重要だったりすることはあるんじゃないですかね。それは例えばその NLP に限らずデータ分析とかやってるリスナーとかブレインパッドの皆さんも、なんか別にこう、なんかよく言うね、こう、なんかディープラーニングが流行ってるから、なんかそれでやってくれとか言ってたけど、いや、実はこう、ルールを2つ3つ書けば済む話だったみたいなとか、まあよくある話じゃないですか。まあだから、でもディープラーニングとか、ニューラルな手法の方がうまくいってる例、うまくいく例っていうのもたくさんあるわけで。まあちょっとこの数年わーっとなったけど、またちょっとこっから着実にやっていこうよという感じですかね。
面白い。前に CVPR2020 の話もここで話したんですけど、
はいはい、
それのベストペーパーも結局そのニューラルとドメイン知識っていうのを強固に結びつけて精度を高めようみたいな話だったのかなと思って、うん、なんか今回も割と自然言語もそういう感じなのかなって思いました。
まあ自然な流れなんじゃないですかね。この人は NLP のが必ずしも専門じゃないですけど、基調講演で来られたジョッシュ・テネンバームさんって方がいらして、まあ認知科学とかをそっち系の人なんですけど、まあ僕ちょっとフルで見てないですけど、その基調講演見てて、なんか彼が言っていたのは、よくまあそのニューラルな話っていうのがあって、もともとのまあ NLP っていうのはシンボリックみたいな、まあ記号みたいな話が結構あったりするんですね。その、ベクトルとかじゃなくて、こういう記号、まあこういう語があるとか。別になんかそれはどっちも組み合わせるべきだし、まあ彼が言っていたのは、まあその 2way というよりは 3way の話で、3way って言ってるのはその記号の話とニューラルの話と、あと統計的な手法の話。 で、それぞれの特徴がやっぱりあるし、利点があるから、それらをうまく組み合わせるっていう、その 3-way ハイブリッドっていうのが重要だという話をしていました。で、まあ、これからそれぞれの時代があったわけで、まあ、この2010年代とかはニューラルの話があって、で、それ前までは、例えばネルピーでもその機械学習とか、その、ノンパラメトリックベースかとかなんとかやってたわけですね。で、それより前はなんかこう、みんな文法を書いたりとかしていたわけで、まあ、それらがこう、出てきて、で、またそれをこう、みんなでいいとこ通りしてやってこうぜ、みたいな。ことになっていくんじゃないですかね、うんうん、これからは、
うん。
というところが結構 ACL では、特に私が面白いと考えたところですね。
うんうん、
その、なんで、まあ、本当にたくさんの800本ぐらいの論文があるので、それぞれ聞いてる方とかもそれぞれのタスクで何か関連するような論文が面白いっていうところもあるし、まあ、なんか全体的な話として、その、特にそのテーマセッションの話は、面白かったと思います。
うん。
ちなみにその、これも余談なんですけど、テーマトラックの方でベストペーパー取ったのは、その、エミリー・ベンダーさんっていう人、コーラーさんっていう人のやつなんですけど、まあ、その内容もすごい面白いんで、ぜひ、興味ある方は見ていただくといいと思うんですけど、なんか面白かったのは、その論文っていうのは結構、その研究者たちが、ツイッターでスレッドになって、こう、みんなで議論してたような話が、してた話が、論文になったっていうことだそうなんですね。で、それでベストペーパーを取ったと。で、まあ、だからいろんな人の意見があって、実際にその QA セッションでチャットとか、実際 QA とかもかなり盛り上がってて、まあ、有効的な形で盛り上がっていましたね。だから、面白かったなと思います。あと、ちなみにこの論文っていうのは面白かったのは初めて見たんですけど、その著者の人が、ベンダーさんっていう人が、実際にその論文を読み上げて、サウンドクラウドに上げてるっていう、なんか、オーディオブックでも論文聞けます形式で、これはちょっと新しいなと思いました。
NLP だ。NLP っぽい。
NLP、そうですけど。なんかそれも面白かったですね。他にも、まあ、そんなに今日は、まあ、話したいことはたくさんあります。なんか、なんでいろいろあると思います。他にも、例えばそのトラックセッションだったら、僕が特に面白いと思ったのは、そのタル・リンゼンさんっていう人の、論文、そのスペシャルテーマトラックの論文があって、それもかなり面白かったんで、特にお勧めしたいですね。ちょっと時間あれば、じゃあ数分だけ説明させてもらってもいいですかね。ちょっと、もうちょっと具体的な話で面白いと思うので。彼が言ってるのは、その、ペイドって言ってるんですけど、今の評価で十分じゃないよねっていう話をしていて、何を言ってるかっていうと、まず、まあ、二つ話が主にあって、一つは、PA っていうのは、プレトレーニングアグノスティックであると、今のやり方は。何を言ってるかというと、例えば、普通の、彼らが言うのは、例えば、普通の、英語喋ってる人が成人になるまでに得る単語数っていうのは、なんか、だいたいまあ6000番語ぐらいかなみたいなことを言われたりするわけですね。で、一方でまあ人間でもそれぐらいだし、他の少数言語だったらもっと小さかったりするわけですね。オーダーがかなり。でも、例えば今言っている、よく言われている BART とか T5 とかそういったものって、もうなんかそのかなりオーダーが違うかなりの量のデータを見てるわけじゃないですか。で、それってちょっとその同じレベルでの話をしてないですよねっていうか、その同じ量のデータで同じ精度を出したっていう話ではないので、例えば BART とかで6000万語しかなかったら全然学習は多分できないですよね、まあ、っていうのがあるから、もちろんそのモデルを大きくしていくことでできることっていうのもあると思うんですけど、やっぱりそれだけでは到達できないところとかあるでしょう。まあよく言われる例は、赤ちゃんとかは、まあその、そんなになんか、じゃあ100億分読んで日本語喋れるようになりますとか、そういうわけではないわけですよね。もちろんそこには例えば、インタラクションが必要だっていう話とか、グラウンディングが必要だっていう話があって、別になんか、赤ちゃんはこう本を読んで日本語を勉強するわけじゃなくて、これはリンゴだよって言われて実際にリンゴを見せられて、それを触ったり食べたりして、リンゴっていうものを学んだりするわけで、まあそういう違いもあるよねっていう話があるっていうのが、そのプレトレーニングの話。だから、その学習量とか、なんかそういう話もちゃんと考えないと、まあ、それはモデルがでかくなればでかくなるほど良くなるよねっていうのは、まあ、それはまあそうだろうねっていう話で、その去年出たその Google の T5 っていうのも、普通のトランスフォーマーでも1000億パラメータとかあったら、もうかなりいい精度が出るよねっていう話で、まあ、大きいことはいいことだっていうのも実用上も、それで十分なんであれば、あるとは一つ思います。 うん、でもう一つ言ってるの ID っていうのは、何を言ってるかっていうと、実際のテストをやるときに、その学習データとテストデータって分けるわけなんですけど、それが、やっぱりその何かしらの同じような分布のとこから来ると、なんかその実際の、まあ例えば目に見えない意味みたいなものとか、そういったものを学習してるってより、なんか他の違う特徴みたいなものを人間がそんなにパッと見て分からない。捉えて、それでなんかうまいこと当てれてると言えないんじゃないか。まあその、なんですか、カンニングしてるとは言わないんですけど、そのなんか、いわゆる理解してるとか意味がとかそういう話ではなくて、なんかそういう特徴を捉えて、あのテストデータでもすごい高い精度が出てきてしまってるんじゃないかっていうことは、まあよく言われる話です。なんか本当の成功法とは言うのも変ですけど、まあちょっとその、そういうところもあるんで、そのテストの、トレインとテストっていうところも少し考えなければいけないんじゃないかっていうことが、うん、あのこのリンさんっていうことの主張していたところで、その PAID、PAID っていう話をして、その PA の話がデータ量とかの話。ID っていうのがトレインテストとかの、まあ、その分布とかの話でした。まあ、これも結構面白い。あの、ちょっと僕が、あの、理解不足のところもあるし、時間不足のところもあるので、あの、まあ、話程度、半分程度に聞いてもらったんですけど、あの、まあ、ぜひ論文とかを読んでいただくと、あの、興味ある方には面白いかと思いますね。
うん。すげえ。
とかとか、こういう話とか、まあ、いろんな話があるので、うん、そういうところが、あの、繰り返しになりますけど、今回のホットトピックだったと思いますね。
うん。
そう、おもろい。
どうしますかね、まあ、実は1個質問があと残ってて、ちょっと質問を差し込む位置を間違えたなと思ったんですけど、はいはい、これじゃあ最後、まあ、これに答えていただいて、
はい、
終わりにしますか。
終わりました。ちょっとあの、
はい、
ちょっと待ってください。もう3時間喋ってんですか。
そうです、3時間。ちょっとさすがに3時間超えになってきたので、まあこれラスト質問に。そうですよね。でも、
はい、
はい、
ありがとうございます。ちょっとあの適当に切ってもらったりして短くしてあのやってもらえればと思います。あの、はい、ありがとうございます。それかまたぜひ読んでくださいっていうところで、はい、で最後の質問ですかね。
はい、読むと、タクル2020の論文を読みました。ジョン・ホプキンス大で研究されていたようですが、ワークス徳島県に帰ってこられた理由が知りたいです。海外でPhD を取得することなど検討されましたか？また日本と海外の研究スタイルなどの違いも教えてもらえるとありがたいです。という、まあこれはこれでちょっと重い質問なんですが、はい、まあなんかいろいろあのブレインパッドで実務的なデータサイエンスもデータ分析の仕事もされて、はい、かつ今は結構研究系 R&D もされていて、はい、でいろんななんかトピックにも興味があるソラミさんは、なぜそんだけ優秀だなのにまた日本に帰ってきて徳島のところにおられるのか、世界に羽ばたかないのかという質問だと思ってます。
あ、はい、あのご質問ありがとうございます。なんか結構具体的というかなんか話で、あのそうですね、どう答えるのがいいかっていうのと、あとなんかそうですね、DM でももらって直接飲みに行ったらいいぐらいの感じの話なのかもしれないけど、
ソラミさんがこれから何したいかっていう話でもありますかね。つまり、
うん、なるほど。そうですね、ちょっとまた最後結構、はい、今日長々と喋りました。で、最後うまいことまとめていく感じで答えたいところではありますけど、あのどういうふうに答えたか、はい、あの質問的に言うと、はい、論文読んでいただいて、あの、ありがとうございます。なんか質問あればぜひください。で、ジョンズ・ホプキンズって、まあ、アメリカの大学で研究していて、はい、まあ、戻ってきたと。で、まあ、海外での PhD っていうのも、もちろん考えて、行く前とか行った後も考えています。今も、考えるところはありますね。で、まあ、でも、まあ、そんなに急ぐというか、別に、PhD を取ること自体が目的ではないというか、まあ、特に、まあ、NLP だと、あんまりね、こう、研究だからとか、企業だから、そんなに境目がなかったりするところもあると思うので、うん、まあ、検討されましたかという質問に関しては、はい、まあ、検討したし、しているというところですかね。それはまあ、うん、やっぱり海外のところだと、やっぱり面白いとか、まあ、人が多いとか、まあ、金銭的なところもあると思います。アメリカの大学とか、高見さんが行かれていたような形で。で、うん、そういうことも考えますし、日本でっていうことも、考えることもありますね。 で、で、はい、まあ、また帰ってきて、まあそうですね、まあ行くときはあまり帰ってくる気もなかったりもしたんですけど、まあ、結局元のさやというか、戻ってきて、で、そうですね、帰ってこられたり、ちょっとまあ質問的に後の話ですと、日本と海外のスタイルの違いっていうのは、どうなんでしょうね、まあ結構人によってっていう国によって違うかもしれないですけど、まあ海外の人は結構、まあ、僕の言ったジョンズ・ホプキンズっていうのは大きな拠点、NLP の大きな拠点だったっていうところがあるので、まあ、なんか世界で2番目に大きいらしいんですけど、カーネギー・メロンの次に。で、まあ、そういう意味でいろんな研究者がいるし、なんか世界中とかアメリカ中から人が来るんですね。で、そうする中で、なんかこう、交流がすごい多いというか、まあ、そういうのはかなり強いんじゃないですかね。なんかこう、コミュニティを作ってる人たちがいて、その中にいて、その中でこう話をしたり一緒に研究をしているっていうのは、やっぱりスタイルというわけじゃないですけど、まあ、強いというか一つ違いがあるんじゃないですかね。本当に論文で見ていたあの人が今週来る、来週はあの何々さんが来るみたいな、そういう形だったりするわけですよね。そういう機会が多いっていうのは、あるのかもしれないです。ただそれはなんかアメリカだからというのかはちょっとわからないですね。その、ジョンズ・ホプキンズっていう私が行った拠点が大きかったっていうのもあるでしょう。ただまあ、やっぱり言語の違い、英語と日本語っていうのはかなり大きかったりするとは思います。はい、ちょっと話が行ったり来たりになりますが、多分まあこれはちょっと枝葉の話で、まあ帰ってこられた理由、まあそうですね、まああまり深くを考え、いや深く考えてはいるんですけど、まあまあでもなんか自分ができることをみたいなところを考えたりとかも、かっこよく言うとあるかもしれないですし、まあちょっと自分、そうですね。まあ、例えば、徳島にいて、その、前編で私は巣立ちについて熱弁をしましたが、まあ、まあ、その気持ちに嘘はもちろんないんですけど、別にここからじゃあ徳島に一生いて骨をうずめるかっていうと、まあ、おそらくそんなことはないんじゃないかなと思いますね。で、じゃあ次どうするかっていうのは、まあ、何かしらちょっと考えてるところもあるし、でもまあ、人生、やっぱりわからないじゃないですかね。僕もその、3年前にブレインパッド辞めたときに、まさか徳島に働くとは思わなかったわけで、そしたら何かしらそういう縁があったりするのかもしれないです。し、まあそうですね、まあ、です。はい。なんか質問が、はい、大きい話なんで、あんまりこう、うまいことまとめて終わりたいところなんですけど。
なんか、空見さん的に今、ホットな、こう、はい、ことって、何になるんですか。
はいはい、なるほど。ちょっとじゃあ最後そこら辺な感じにしてっていうところですかね。はい、まあ僕が一番興味あるところっていうのがあって、でまたこれは話し始めると長くなると思うんで、短くしたいんですが、またぜひ呼んでいただきたいぐらいの感じなんですけど。
そうですね。
まあ一つ僕がずっと関心があるところは、まあNLP もあるんですけど、結構その、どういうふうにまだ言葉としてまとめるかわかんないですけど、僕は結構その思考のツールということに興味があります。思考のツールっていうのは、やっぱり人間はいろんなことを考えたりして、それのまあ一つのツールみたいな形で言語があるんですけど、あると思うんですけど、まあその、言語をどうやって扱うかとか、それがじゃあインターフェースとして、慣れ親しんだインターフェースとして機械が使えるとすごいいいよねっていう話もあるし、まあありますよね。ただ、まあ他のインターフェースも考えられるし、新しいインターフェースも考えられるしとか、まあちょっと僕の中でもまだもやもやっとしてる話なんですけど、まあそういったところが個人的な関心としては少し強いですね。あんまり考えはまとまってないんですけど、少し何かしらキーワードというか、まあ固有名詞を挙げて話してみると、例えば、僕が、一番こう、インスパイアされる人っていうのは、例えばその、ブレッド・ヴィクターっていう方がいるんですけど、この人は、まあ、何の人っていうんだろうな、まあなんか、UX デザイナーみたいな、なんかわかんないですけど、まあそういう方がいて、で、まあ、やっぱり、とか、あとはその、それに並ぶ人の流れとして、例えばマイク・ボストックっていう方がいらして、例えば D3JS を作ったこととかでも、著名かと思いますけど、こういう人たちがいたり、他にも、例えば、ディスティルっ っていうオンライン論文誌がありますけど、これは、実際にオンラインのウェブ版でなんかこう実際に動くようなものの、で、その論文なり研究なりを紹介するっていう形のものがあったりします。他にはそのエクスプローラブルエクスプレネーションっていう、ジャンルというか、まあそういったものがやられたりとかして、まあ実際にこうインタラクティブに何か使えるとか、話がいろいろあるんですけど、どういうことかというとってまとめるのがなかなかできないですけど、例えばそのブレッド・ヴィクターという人が言っていることとしては、例えば、まあ今日岡崎さんもいらっしゃって、数学の話をすると、例えば、もう根本的な話をすると、そのローマ数字法でなかなかその、演算っていうのは難しかったわけですね。それがその、例えばゼロっていうものがあったりとか、他のまあ書式があることでできることが、より人間が考えれることが増えたりするわけじゃないですか。もしくはその中世においてその微積分記号ができたりとか、そういったことで人間がより考えることができたりするわけですね。そういったところもあって、じゃあ次にじゃあどうしたらいいかっていう話があったりするわけです。で、そのブレッド・ヴィクターとかマイク・ボストックとかっていうか言ってるのは、まあ、このコンピューターっていうものがあって、コンピューターっていうものがそのフレキシブルにできるんだから、じゃあ、もっと新しいやり方があるんじゃないかということが考えられると。それは、今、例えば、なんだろう、実際にやってるのは、もともと紙とかでやっていたことをオンライン上に載せただけなんだけど、スキモーフィズムというか、それがもっとなんかこうコンピューターでしかできないようなことっていうのがもうよりあるんじゃないかっていうことを言っているわけですね。実際に動かしたりとか。で、さっきの ACL の話しましたけど、我々は ACL で、論文を読むときはそのアーカイブとかも行ったりして、その PDF とかを見るわけですね。で、その頭のいい研究者の人たちがすごい時間かけてテフとか書いてるわけですよ。で、イントロダクションがなんたらとか言って。で、それをまあ人間が一回また読んで、で、また理解してやって。やってるわけですけど、やっぱりそれってその昔はそういう形式しかなかったからやってるんですけど、今だったらもっといろんなやり方があるわけじゃないですか。だからそのディストゥみたいな形もあるし、で、これはちょっとブレッド・ヴィクターの言い方を借りると、一回人間が、研究者が頭で考えたことを論文という狭い帯域に落として、それを読む人がもう一回読んで、それを復元して自分の頭の中に載せると。でも、もうちょっと広いバンドリストのあり方っていうのがあり得るんじゃないかと。いうことを、まあ、話したりしてた人たちなんですけど。で、まあ、そういうところが僕は結構興味がありますね。だから、まあ、それが NLP の技術によって、できうることもたくさんあるでしょう。それはもっと広い意味で言ったら、そのヒューマンをオーギメントするみたいな、人間拡張するみたいなことがあって、まあ、単純にそのウェブ検索っていうのは人間の知識とか、そういったものを拡張できてるわけですね。同じように、なんか、もっとなんか、なんだろうな、いろんな形がコンピューターだからこそできることがあるんじゃないかなっていうのが、個人的に興味があるところです。なかなか、興味あるところで、はい、ぜひ、なんかこういうの興味ある人いたら、ぜひ連絡いただきたいなっていうところなんですけど、はい。こういう感じです。
なんか聞いてて、PFN の丸山先生とかも話されてた、
はいはいはいはい、
低次元科学、高次元科学みたいな話を思い出して、はいはいはい、僕もそれすごい興味があって、はいはいはい、もうこれはまた別で番組をしましょう。
はいはい、はいはい、そうですね。高次元科学への誘いっていう話もあるし、あれに対してのなんかこの岡崎さんとも話してるんですけど、出版社の人のブログの記事、多分、吉田さんも読んでると思うんですけど、龍一さんの話も。
理解を手放すかどうかみたいな。
はい、そうですね。だから、ニューラルとか、まあ、その高次元で人間のなんか分かんないっていうところもあるし、まあ、その龍一さんが言ってたように、まあ、そうじゃないやり方もあるし、まあ、単にその高次元をどうやって人間がもうちょっと理解するかっていうこともあるし、まあ、高次元は高次元の話でやりつつ、人間がもうちょっと、人間自体が、なんですかね。もうちょっとなんか上の次元を見れたりとか、なんか違う見方をできたりとか、そういったことができたら多分面白いでしょう。ブレッド・ヴィクターの例で一つ言っていたのは、例えば昔は線グラフとか棒グラフっていう考え方がなかったりしたんですけど、だから全部こうなんか数字を羅列したいったんですけど、まあ200年ぐらい前にある人がもうなんか実際の地図みたいな感じで X 軸 Y 軸で書けばいいんじゃないかって言って、まあ線グラフとかを書いたらトレンドが分かったよねっていう話があって、それってまあ今我々がデータ分析をする上ではもう至極当たり前なことなわけですね。でもじゃあ、そのグラフ化をする前に、単純にその Excel の表とかで数字が羅列してるのを見て、そこから人間の今のその、 何か資格とかそういったところからなんかあこういう感じだなって分かるのはすごく難しいわけです。でもなんかすごい技術というよりはなんかそういうやり方、何かグラフを作るとかそういったことでなんか分かりやすいとかっていうことが、うん、もっともいろんな形がありえるし、そのさらに我々コンピューターというものがあるので、そういったもので新しいミディアム、新しい媒体というものができるんじゃないかなというふうには思います、うん、それは単純になんかビジュアライズしたから分かりやすくなったよみたいな、それはなんかなんでしょうね、こう漫画で分かるなんちゃらみたいな、そういう簡単になったよっていう話もあるんですけどそうだけじゃなくて、これがないと人間はそういう考え方ができなかったよねみたいな、なんかビヨンドみたいな、新しく考えるみたいな、そういったことも結構あるのかなっていうのはなんとなく思ってるというか、関心があるところですね。
面白い。なんか科学者の人たちは結構その、なんか次元の話っていうんですかね、なんかそういうのが割としてる人多いから最近の流行りなのかもしれないですね。
かもしれないですね、
うん、最近の流行りというか割と考えていくとみんなそういうところに興味が行き着くみたいな、
うん、そうですね、まあ、高次元の話もあるだろうし、別になんかダイナミズなシステム、例えばその時間でこう変わっていくものっていうのが、うん、例えば紙の論文では表せないわけですけど、実際にコンピューターによって上で、うん、そのシミュレートしてこう実際にこうどう動いてるかを見せることとかできるわけじゃないですか。それはコンピューター以前にできなかったんだけど、うんうん、でそれでするとなんかこう実際にそれがこう文章として文字としてテキストとして表されるのを読むよりは違う見方で、それでまた新しい思考ができたりすることがあるんじゃないかなと思いますね、
うんうんうん、この話はすごい面白いですね。なんか一番初めにこの質問をすればよかったですね
そうですね、まあなんで最後でちょっと言及させてもらいましたけど、僕は興味あるので、また興味ある人ぜひぜひお話したいですというところですあとなんかまたショーノートとかにリンクを貼っていただけると思うので、さっきちょっと言ったディスティルっていうのとか、はい、マイク・ボストックのビジュアライズアルゴリズムっていう素晴らしいプレゼンがあるんですけど、それとか、うん、ブレッド・ビクターのインベンティング・オン・プリンシプルっていうものとか、そういったものが、もし興味あると、ぜひ、出会って見てみると何か得るものがあるかもしれないですね。なんで、ぜひぜひ、興味ある方は。
うんうん、ちょっと、後で、ぜひ、ソラミさんに、ショーノートに貼るやつを、
はいはい、
教えてください。
はい。
はい、これはそうですね、終わらない気配もしてきたので、
はい、
ここでもう今日は終わりますか。
はい。長々と、はい、いろいろとお話しさせてもらって
大変ありがとうございました。面白かったです。うん。あと、そうですね、質問くれた皆さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
全員に答えられてるはずなので、はい、またゲスト会の時はよろしくお願いします。
はい、ぜひ、いつでも呼んでいただければと思います。何の話でもします。
はい、田崎さんもありがとうございました。
はい。
ありがとうございます。
はい。ではでは、じゃあ今日はこれで終わります。
はい。
今回は空見さんにゲストしていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。